ただいまの時刻は11時15分です。休憩前に引き続き、会議を開きます。それでは、質問順3番7番宮田真理子議員に一般質問を許します。
はい、7番宮田です。
それでは7番宮田真理子議員に質問事項1について1回目の質問を許します。
はい、では通告に基づいて一般質問をさせていただきます。ノードック検診助成事業の再開をするべきであるという内容でございます。町は平成9年から15年度まで脳疾患の早期発見早期治療を目的としてノードックにかかる費用を助成しておりました。対象年齢30から59歳、高血圧、高脂血症、糖尿病の患者であるもの、もしくはこの3つの他に、あと肥満度とか眼底検査とか、心電図、あと喫煙本数は20本以上吸ってるかどうかなどの所見により、この2項目が該当すれば、まあ後半3万3000円を助成するという内容でありました。実態について担当職員から調べて、いただきました。平成9年から、15年度まで実施して、脳ドックを始めたのは若年性脳卒中予防対策として、一般会計保険対策事業費に予算計上したということでございます。脳卒中というのは、脳疾患、脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、そういったものを総称して脳卒中と言います。対象は先ほど申し上げました30から59歳、平成9年度は、検診結果対象が4名であったけれども、女性が1名、10年度は16名中1名、11年度は9名中0、12年度は7名から女性が0、13年度は不明であって女性をしたのが3名。ここは2万2000円の助成金額でございました。お一人。14年度は14名中0、15年度は18名中1名。で、この2年間は3万3000円の助成金額でございました。で、この時の担当の課題としてでは、脳ドックをする病院が少ないということと、脳ドックは生活改善はセットであって、生活改善行動が、実践する人に助成しないと検診だけ受けても生活習慣の見直しにはならないと、発症予防にはならない、脳ドックといえば MRI が、まあ、最低限必要だということでございます。で、この後、生活習慣予防が重要となり、もう少し早い対策が必要ということで、16年度より動脈硬化度検査を実施をしておりますが、これも22年度までで終わっております。平成23年度、第1回厚生福祉常任委員会の代表質問の中で、佐藤先生が、ノードックの復活を望む質問をし、当時の町長から経費の問題もあるから引き続き検討したいと答弁をいただいています。がん検診や生活習慣病の予防事業については担当課も熱心に進めてきたと感じております。しかし脳疾患については予防事業だけではこれとてもいけません。平成9年から15年までの助成を受ける人がいくら少なかったとしても続けるべきであったと私は考えます。町長はどのようにお考えでしょうか。1回目終わります。
はい、7番宮田真理子議員の1回目の質問終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは宮田議員の質問事項1についての1回目の答弁をいたします。脳ドックの当初の目的は未発 破裂動脈瘤の発見であり、動脈瘤や脳腫瘍の発見には、まあ、大変有用な検査と、まあ、されております。現在は未発症の脳血管疾患あるいはその危険因子など無症状の病変を発見することで発症あるいは進行を予防するなど適切な対処をすることに加え自身の生活習慣を改善し疾病を予防していくための保健指導を受け行動変容していくことも大きな目的となっています。また脳ドックは脳の断層撮影 MRI や脳血管撮影 MRA を基本として専門医が行うもので、費用は4万円から9万円程度で、検査の間隔は3年に1回とされています。一方、脳ドックは加齢に伴い、誰でも微細な病変が現れるため、動脈瘤や脳腫瘍以外の無症候性脳梗塞など、病状を伴わない脳の病変をどう扱うかが難しく、受診者の不安を増長し、逆にストレスを抱えてしまうという側面もあるため、単に検査しただけにとどまらず、予防医学の観点から適切な説明や生活改善指導が実施されることが検査機関に求められています。脳ドックでは、治療が必要な異常が発見される確率は比較的低く、検査を受けるだけでなく、自身が脳卒中の危険因子である高血圧、糖尿病、高脂血症、肥満、喫煙などを取り除き、生活習慣を改善する取り組みが何よりも重要であります。したがって、単に検診費用の助成を行うのではなく、過去の取り組みにおける課題や受診と並行して、受診者が生活習慣改善のための保健指導プログラムを受けることを必須にすると、効果の望める事業となり得るか、今ほど町長はどう考えるかということですけれども、今後ですね、今お話があった通り、効果が望める事業となり得るか、研究をしてまいりたい、こう考えています。以上です。
町長の答弁が終わりました。7番宮田真理子議員に2回目の質問を許します。
効果が望めるかどうかを研究して、ということですが、これは、すぐには予算化はできないというふうに、解釈してもよろしいのでしょうか。で、私はこの予防事業に関しては本当に健康福祉課の方たちはよくやってらっしゃると思う。で、先ほど申し上げましたが高脂血症、高血圧、あと、なんだっけ、高脂血症、高血圧と糖尿病、この三拍子揃ってる人、これのうちの二つプラス肥満度眼底検査、心電図喫煙、これに関しては今もうすでに、皆さん特定検診、そういったものを受けていれば、基本検診、そういったものを受けていれば、そこで、何らか、通達が行っているはずなんです。そこで、脳ドックを、これに当てはまっている、いた人が、脳ドックがあれば、ぜひ脳ドックを受けてご覧なさいという話になった場合、もちろん生活習慣病も、指導していった場合、行って、さらに、やはり、これは危険であるから、一度、検診を受けなさい、脳ドックを受けなさいというふうな指導をしていたならば、亡くならなくてもよかった人が、いるということです。湯沢町人口少ないです。そういうことでもないんですが、大切な、働き盛りの人間がかかる病気です。脳疾患全部。女性も、くも膜下ですと、女性も30代からなることがあるそうです。平成15年の決算審査特別委員会の中で、当時、細川委員が言っていた言葉です。予算云々と、当時、また、揉めたんだと思うんですが、高額、倒れた場合、 まあ、たまたま今回うちの主人も、まあ、そういったことで高額療養費のお世話になったわけですが、高額療養費、医療費の関係でもし一人倒れたら月々100万200万というふうなものがかかってくるそうです。先般、委員会の中で、白井議員がなんでこんなに、療養費が上がったんだろうって、まあ、うちの主人のせいでございますと言って私は頭下げましたが、本当にそうなんです。3万3000円なり4万円なり、その人間ドックに助成 をすると、まあ、この高額療養費が抑えられるかもしれない、こういったことも当時細川議員言ってましたね。働き盛りの人たちであれば家族にも社会にも大きな損失になるわけです。これはすぐにでも来年度からでもこれは予算計上するべきではないでしょうか。この時細川議員が、質問をした時、決算審査委員会の時に質問した時の次の年に助成をやめてしまったんですね。本当に残念なことだと思っております。高額療養費、今、大変上がってしまったという話をしましたが、まあ、もちろんこれは便利なというか大変町民にとって助かることですので、もちろん続けていただきたいんですが、これを抑えるためにもやはり必要ではないのかなと思います。もう一度きちんと、ご決断をお願いしたいと思います。2回目終わります。
はい、7番、宮田真理子議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは、まあ、2回目の質問を、ごめんなさい、質問にお答えをいたします。まあ、すぐにでもですね、このやるべきではないかということでございます。まあ、実は私も弟その脳のいわゆることでですね、なくしておりますから、言われることもよく承知しておりますし、自分自身もこの度のそのドックを受けるにあたって、これは CT ですよね、町の場合はね、それも脳の CT をはじめとしてこの食道全部受けたところでございます。だから、まあ、確かに言われるようにすぐにでもということなんですけど、まあ、この間このいわゆる平成9年から15年までやってきた経緯というものについては、やはり基本検診を受けて、そのいわゆるその要項に当てはまる方々についてのみ行ってきたものが、その人数的にもあまり多くなかったのではないかと、このように思っておりますし、そのこの15年でやめたのが、この先ほども課題でお話がございましたけれども、ドックと生活改善はセットであり、生活改善行動が実践する人に助成をしていくということが、そういうその、まあ、いわゆる脳血管というようなことを疾病を含めてですね、少なくなるのではないかということで、まあ、これがやめられ、その予防事業、先ほどもまあお褒めをいただいたところですが、本当に一生懸命やってきていると、まあ、こういうふうに思っています。県内のですね、他の、まあ、市町村を見ると、三条、三つけ、田上、五泉、胎内、上越市などが対象者については、例えば5歳刻みで45歳から、三条の場合は50、55、60、65とか、三つけの場合は30歳以上とか、田上の場合は20から74というようなことで、助成額にもですね、一定の上限を設けて、やっております。それらのことを含めて、今確かにその脳疾患についてはですね、極めてその重要なことであるというふうに認識しておりますが、先ほどその1回目の答弁で話をさせていただきましたけれども、今国庫事業でその35歳から人間ドックをやっております。対象者が予算上では26年、町の湯沢病院で400人、その他を280人ということで、見て1人当たり2万3600円の補助 をしているわけであります。まあ、それらのことにの含めてですね、やはり町民の健康というものを守っていくということは行政として、まあ、極めて重要なことだという、まあ、認識をしておりますが、この予算を含め、さまざまな観点からですね、今ほどお話をさせていただいた通り、まあ、研究をさせていただきたい、このように考えているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。7番宮田真理子議員に3回目の質問を許します。
はい、では3回目をお願いいたします。9年度から15年度までの間に、助成を受ける人が非常に少なかったので、辞められた。今町長は予算の問題もあるしということです。実際にこれにはそんなにお金がかかってないんですよ。実際にその基本検診を受けてこの項目に当てはまる人でもさあいざやってみらっしゃいというと、この助成を受けて、人間ドックを受けてる人は少ないんですよ。お金的なことを言ったらそんなに財政を苦しめるほどのことではないと思います。年間例えば、まあ、10人もこの時はいなかったです。最高で3人でしたから ね、10万もいかないわけで、3万3000ずつ助成したとしても、またこういう事業があるよということで自分に少し頭痛があったり、まあ不安があって来院すればそれは保険診療で受けられることです。だけれども何でもなければ検診でこの部分があなたはこういうふうなことがあるかもしれないよと、人間ドック受けた方がいいかもしれないという方が見つかったら、ぜひこういうふうに一人でも二人でも使うように予算をお付けになったらどうでしょう。私はこれはそんなに大きい金額ではないと思うんですよ。やはり町として町民の命を大切に思う、そういったところをちょっと見せていただきたいと思います。3回目終わります。
はい、7番宮田真理子議員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは3回目の答弁をいたします。先ほど来お話をさせていただいている通り、その町民の皆様のいわゆる健康ということについて行政としての責任があるところでございます。そしてその中でやはりできること、できないことを含めてやはり進めるべきは進めていかなければならないと、こういうふうに考えております。今ほど3回目の質問を通す中で、そのいわゆる脳ドックに対する重要性ということを今改めてお話をいただいたところでございますので、そのお話を受ける中で今ここですぐにということは言えませんけれども、検討していきたい、こういうふうに考えておりますので、そのことでご理解をいただきたいとこう思います。以上です。
町長の答弁が終わりました。それでは7番宮田真理子議員に質問事項2について1回目の質問を許します。
はい、前向きな、お答えと受け止めておきます。はい、では2番目の、質問に参ります。通告文にも書きましたが、8月の湯沢学園のね、8月の内覧会で湯沢っ子が元気に新しいプールで泳いでいるのをとても嬉しく思いました。今年度はできたばかりで、まあ様子を見たということでしょう。9月の末までの使用と、まあ1ヶ月半ぐらいだったでしょうかね。今後の、その、使用と聞いております。今後の方向性というか、まあ、町民開放も含めて、まあ、そういった可能性、また活用方法をお伺いするわけですが、まず、夏休み水泳教室に毎年プールをお貸しいただいていることに感謝をいたします。今年は統合により、開催が危ぶまれたのですが、湯中のプールで、開催をすることができて大変感謝しております。 なぜ私がこうやって感謝を申し上げているかというと、わからない方がたくさんいらっしゃると思いますので、説明をさせていただきます。平成13年に9月議会、共栄プール建設に関する陳情書を1522名の法小中の PT 女性の副会長で結成した陳情団体でもって、この陳情書を持ってまいりました。陳情の内容は、まあ、用紙だけ、をお話し、すべての町民が健康で生き生きした生活を送るために、また青少年の心身ともに健全な育成を図る一つの手立てとして、年間を通して使用可能な共栄プールを建設していただくようにという用紙の、陳情を、持ってきたものでございました。この陳情は、当時建設常任委員会というものに、付託され、その後12月議会の建設常任委員会の開務報告では、財政状況も町長の状況、財政状況もいいし、町長の公約にもあるので、まあやっていこうという委員会採択が発表されました。しかし3月に呼ばれて、私、町長室に呼ばれて、できなくなっちゃったと言われました。でそこで、1522名、私含めると23名、1523名、多くの町民が望んでいることであって、また、子どもたちの育成のためにということで、夏休みだけでも、学校のプールを水泳教室としてやらせてくれないかということで、当時の、助役さんや、社会教育課長さん、湯沢小学校さんのお力をいただいて、夏休み水泳教室を14年度から開催してきたものでございます。これ発展しまして、平成22年より湯沢町水泳協会となり、毎年のこの夏休み水泳教室もやり、そしてまた、エンゼルリゾートさんのプールをお借りして、これは通年25回の中級水泳教室も行っております。これは、田村町長も、議長時代に見学に来ていただいて、議長にも来ていただいて、教育長さんにもご覧になっていただいたという経緯がございます。当時、この統合の計画が 出たときに、私、議員になりたてでございましたが、当時、プールは計画に全く入っておりませんでしたが、先輩議員たちからの、応援もあって、文教施設のプロポーザルの中に、予算の中でプールを、建設を入れられるということで、プロポーザルに入れていただいたものでございます。ですから、先日の完成は、私や陳情団体の皆にとっては大変嬉しいものでした。そこでこのプールの活用方法でございます。もちろん学園の児童生徒が最優先です。この立派なプールをできるだけ活用しない手はないと思います。まず最初に今後のプールの使用期間、屋根がついて室内にあるわけですから、せめて5月から10月ぐらいまでは、可能なのではないかというふうに思いますが、そういったところはどうなのか。で、その間、今湯沢町水泳協会というふうに名前がなっております、が、これは教育長はジュニアというふうにお呼びになってたと思いますが、この子たちに、貸していただくことが可能かどうかをお尋ねいたします。1回目終わります。
はい、それでは7番、宮田真理子議員の1回目の質問が終わりました。執行部の答弁を求めます。はい、教育長。
湯沢学園プールの活用等についてでありますが、 伊沢学院のプールはご承知の通り屋内プールとなっており、湯沢学園の施設の一部として湯沢学園で管理しております。そのため学園は水泳事業に関わる安全指導はもとより、普段の消毒液の濃度や温度の管理等も湯沢学園で校長の指導のもと管理しております。なお今年度は事業以外では今ほど話がありましたように、ユースポが実施している子ども水教室について責任体制の明確化と監視員や薬液検査等の条件を付加し、協定を結んだ上で課外に限り使用を認めております。現在のところ通常の一般開放は責任体制あるいは管理面からも難しいことから、夏休み期間の児童生徒の開放時期に合わせて、例えば午前中は児童生徒が使った後午後は一般開放ができないかということについて検討をしてまいりたいと思っております。今ほど今年は教養開始時間が遅れたので、夏とそれから9月いっぱいでプールクローズしたわけでありますが、来年は室内なので5月から10月にできないかというふうなご質問でございました。まだ来年学校が教育課程の中でいつ頃プールをオープンして実施するかはまだ決まってないと聞いておりますけれども、室内でありますので、例年7月末に学童親善の水大会がありますので、例年よりも早めのプール開放になるのではないかと思っております。1回目以上でございます。
教育省の答弁が終わりました。7番宮田真理子議員に2回目の質問を許します。
はい、では2回目をお願いいたします。画期的な、お返事がありましたね。夏休みは午前中に児童に、午後は町民に開放できるかどうか検討中ということで、これはとても画期的だというふうに。で、私5月から10月までの間、使えるかどうか、これも使えそうですね。で、ジュニアの子たちが今ジュニアの子たちに使わせていただけるのも使わせていただけそうだというふうに、これについて返事ありましたっけ。ジュニアの子たちについて、ジュニアの子たちについては答弁がありましたっけ。答弁漏れじゃないですかね。どうですか。
再度お聞きください。
それではその間毎年やっている、水泳教室、これは初級中級も含めてですけれども、今年は50メートルプールをお借りして、どこも今年小学校が全部クローズになっているので、プールが貸せられなくなるんじゃないかと思って心配したところ、湯中の50メートルの大きなプールを貸していただいて、指導者が一人一生懸命掃除をして管理をして、させていただいたところでございますが、この夏休み初級中級については、このプールをお貸しいただけますでしょうか。2回目、
はい。7番宮田真理子議員の2回目の質問が終わりました。教育省の答弁を求めます。はい、教育省。
先ほどの答弁の中で子どもの水泳教室については担当の責任体制の明確化と監視員や薬液検査といわゆる塩素濃度の測定だとかですね、そういった条件を付加して協定を結んだ上で学校が使わない時間に認めてきておりますので、 今年度そういった形で使用いたしましたので、この答弁の中でおのずから来年もそういった形で使えるのではないかと思っております。で、私もですね、まあ、今まで、中学校にも1つ、小学校にも5つあって、みんなそれぞれプールがありました。これは学習指導要領で据えてのが小中学校必修ですので、それぞれ学校にプールがあったわけでありますけれども、一般の開放はしておりませんでした。いわゆるその学校のプールはもともとその事業のために文部科学省の設置基準に基づいて作られているものでありますので、まあ、原則新潟県内の小中高校は一般開放していないのが現状であります。今年度三条市がやはりユーザーと同じように稼働省のプールを作ったことでですね、若干開放したというのを聞いておりますけれども、まあ、それ以外は開放していないというのが現状であります。そして今度事業については学校の管理のもとにプールは責任を持ってやりますけれども、まあ、先ほど言いましたように町民のプール開放については原則はないんだけれども、町民の皆さんから大変ご支援いただいた学園でありますので、可能な限り町民の皆様に使っていただきたいということで検討させていただきたいと答弁いたしました。しかしながら新潟県プール条例というのが平成18年の12月に施行されました。これは全国各地のプールで死亡事故が多発し、そして全国各地にあるこのプールは、学校のプールは文部科学省所管、市町村のプールは厚生労働省所管、公園内にあるプールは国交省所管というふうにして、みんなの所管がバラバラの中で、ちょうど埼玉県の富士見野市で小学校児童が死亡したのを受けまして、新潟県はプール条例を作ってこのプールをしっかり管理しようということで、平成18年の12月に施行されたと思っております。従いまして、私どものこの学園のプールも含めて新潟県のプールは、まあ、この近くでは、生活衛生課所管でありますので、保健所が所管でありますけれども、それに基づいてプールの水質から機械整備から監視からきちっとそれに基づいてやれなければなりません。そして、私どもがこれから町民に開放するときに一番注意しなければならないのは、それについて学校の教職員に負担をかけられないということであります。学校はそういうことはすることはできないわけでありますので、町民に開放するということになると、プールの管理、そして監視員をつけた安全管理を教育委員会がやらなければなりません。そしてそうなると監視員は少なくとも4人つけなければいけません。そして監視員はただ立っていればいいというものではないんです。人工呼吸法ができるか、心臓マッサージができるか、いわゆる AED という操作がきちっとできるか、そういったものを町教育委員会の責任において指導した上でやらなければなりません。万が一事故が起きればこれは大変なことになりますので、そういったことをご理解いただきながら、私たち教育委員会も町民の皆さんからご支援いただいた素晴らしい施設ですので、ジュニアの子どもたちも含めて町民の皆さんに当面今年度は何かの形で使っていただく方向で検討しておりますし、その状況を見てまた来年以降も検討させていただければと思っておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。以上です。
教育省の答弁が終わりました。7番宮田真理子議員に3回目の質問を許します。
はい、おっしゃる通りですというか、教育省から、まあ、その新潟県プール条例というのをがあるというふうにお伺いして、ちょっと引っ張り出してみたりもしました。で、担当課の方からもその文科省の、学校体育館施設、体育施設開放事業の推進についてというふうな資料もいただいております。まあ、開放については教育委員会が責任を持って行わなければならない、これもそのように書いてあります。しかし、この学校体育施設開放事業のは、推進をするようにというのが文科省の 方の進めでございますし、今教育長は当然皆さんから、ご協力をいただいている学校であるから町民への開放も、少しずつ考えていっていただくというふうにおっしゃっていただいたので、私は、その開放の手段をこれからどんどんどんどん、本当に、担当課には考えていただきたいのですし、私も考えていきたいと思います。これについては、非常に前向きな、お答えだったと私は感じましたので、これで、終わりたいと思います。
宮田議員、3回目よろしいでしょうか。あ、答弁はよろしいでしょうか。
ではお願いします。
はい、それでは教育長の答弁を求めます。はい、教育長。
はい、議長。
今ほど宮田議員からご指摘がありましたように、学校開放という制度は、市町村の施設が十分でない場合に、市町村民の皆さん方に学校を開放しなさいということで、まあ、今現在も、体育館だとかグラウンドだとか夏も含めて、開放している制度でございます。まあ、そんなことで今ほど質問にありましたプールにつきましても、何よりも安全が第一で、せっかくいいことをやっても死亡者だとかそういったものを出した場合には大変なことになります。そして学校は子どもたちを常日頃観察しておりますので、まあ、子どもの状況は分かりますが、一般町民の場合はどういう健康状態の人がいるか分かりません。したがって、町民のオーロラなんかも大変厚い、監視体制を敷いているわけでございます。まあ、そんなことでご理解いただきながら、可能な限り、町民の皆さんにどういったら使っていただけるか検討してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
教育省の答弁が終わりました。以上をもちまして、7番宮田真理子議員の一般質問を終わります。暫時休憩をいたします。ただいまの時刻は11時52分です。13時ちょうど、午後1時まで休憩をします。